こういうお話があるんですけど、ある時にですね、春のとても気持ちのいい日に2人の人が牧場の近くを歩いてたそうです。1人の人は神様を信じている人で、もう1人の人は無神論者だったんですね。で、2人が話をしておりまして、その神様を信じている人がこう言ったそうです。あ、神様ってすごいだろう、ね、こんな綺麗な天候と、そしてこの牧場を作られて、そして気持ちの良いね、これ世界を作られてすごいだろう、そういう話をしました。まあ、ちょうど、ヒバリのようなこう小さな鳥が飛んでおりまして、牧場にはこの牛がですね、この牧場の草をこう食べていたわけです。するとこの無神論者が彼に言ったそうです。いや、それおかしいよってね、神様はおられるわけないだろうと言いました。もしおられたら、胃袋の小さいヒバリがね、自由に空を飛んでどこにでも行って餌を食べることができるのに、あの胃袋の大きな牛さんがね、ゆっくりゆっくりね、牧場の草を食べなきゃいけないって、これはどう考えてもおかしいよって言ったそうです。で、そうしますと神様を信じている人は祈ったそうです。神様、どうぞ彼が、あなたが一番最高に全てを作っておられることを理解できるように助けてあげてください。その瞬間にですね、どうもこの空を飛んでいた鳥が糞をしまして、それが無神論者の人の頭にこう落っこちてきたそうです。彼はえっと驚いたんですね。その瞬間に神様を信じていた人は言ったそうです。分かったってどう説明したらいいか。そして言いました。もし牛が空を飛んでいて同じことが起こっていたら、君は一体どうなったと思うと言ったそうです。まあ、私たちもその時は分からなくっても、後で考えるとなるほどなと思うことがたくさんありますね。まあ、それからもう一つは、やっぱり人間というのはある程度困難に合わないと素直になれないのかなという気がします。確かにそうですね。そんなものが空から降ってきたところは大変なことになります。ね、まあ、今日は分かりやすい話をしたいなと思ってるんですけども主がですね、今日私にもう一つのポイントのメッセージしか与えてくださいませんでした、くださいませんでした。で、それはどういうことかっていうと、イエス様に触れなさいということです。イエス様に触れなさいと。ですから、そういう箇所を聖書から読みたいと思います。マルコによる福音書の5章の25節からです。マルコによる福音書の5章の25節から34節までの物語を読みたいと思います。マルコ伝5章の25節から34節まで、ご一緒にどうぞ。ところで、12年の間長血を患っている女がいた。この女は多くの医者からひどい目に遭わされて、自分の持ち物を皆使い果たしてしまったが、何の甲斐もなくかえって悪くなる一方であった。彼女はイエスのことを耳にして群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの着物に触った。お着物に触ることでもできればきっと治ると考えていたからである。するとすぐに血の源が枯れて、ひどい痛みが治ったことを体に感じた。イエスもすぐに自分の内から力が外に出ていったことに気づいて、群衆の中を振り向いて、誰が私の着物に触ったのですかと言われた。そこで弟子たちはイエスに言った。群衆があなたに押し迫っているのをご覧になっていて、それでも誰が私に触ったのかとおっしゃるのですか。イエスはそれをした人を知ろうとして見回しておられた。女は恐れおののき、自分の身に起こったことを知り、イエスの前に出てひれ伏し、イエスに真実を余すところなく打ち明けた。まあ、これは12年の間この長血を患っていたこの婦人の人が癒された、その素晴らしい話が載っているわけですけれども、この出来事がこの起こる前にですね、イエス様は一人の方のお家を訪問しようとしてました。それはこのヤイロというですね、街道管理者、その娘さんが死にかけていたわけですね。 まあ、ですから助けを求められてイエス様が出かけていく途中で、この12年長血を患っていた婦人が、まあ、割り込んできたというか、まあ、こういうこの物語なんですね。まあ、私は、まあ、この箇所を読むたんびに自分が反省させられます。何か一つのことをやっていて途中で何か他の割り込みが入ってきますとイライラしたりですね、それに時間を取りたくないと思ったり、まあ、正しくない対処をしてしまうわけです。でもイエス様は、このストーリーを見ればわかるんですけれども、一つのことも、なんというか邪魔者扱いしなかった。どんな出来事もこれはダメなんだとか、私には関係ないんだというふうな扱い方をなさらなかった。まあ、ここにイエス様の大きな、憐れみの心というか、その愛があるんだなということをこの教えられるわけです。で、彼女はまずですね、基本的にこのユダヤ人ですから神様を信じているわけです。神様を信じているんですけれども、この神様に頼るということをあまり好まなかった。まあ、それはいろんな理由があるのかも分かりません。例えば今でもそうですね、神様を信じていてもいろんな信じ方があるんですよ。例えば神はおられるけども私には関係がないという信じ方があります。あるいは神様を信じてるけれども私の祈りとか願いには応えてくれないだろうというふうに神様を考えている人もいるかも分かりません。あるいは信じているがゆえに余計に腹が立つって、神様おられるんだったらどうしてこういう辛いことや悲しいことがあるのかね、私だけ苦労しなきゃいけない、どうしてなんだというふうにこの怒りを持っている人もいるかも分かりません。ですから神様を信じていると言ってもですね、その人がどういうふうに信じているかっていうのはみんなそれぞれ違うわけですよ。彼女も神を信じていたんですが、その最初の頃においては、まあ、素直にこの神様に助けを求めるということができない状況であったわけです。そしてそうしなくてもよい、まあ、理由もあったんですね。まあ、それは彼女のある程度財産を持っていたんでしょう。その財産によって、まあ、お医者さん、まあ、今のお医者さんとは違いますけれども、この治療を通して何とか治してもらおうとしていたわけです。で、この12章の、あ、ごめんなさい、5章の26節を見ますと、この女は多くの医者からひどい目に遭わされて自分の持ち物を皆使い果たしてしまったとこう書かれています。まあ、使い果たすことができるほど持っていたと逆に言うこともできるかも分かりません。でも良くなったかっていうとそうじゃなくって、ますますですね悪くなった、かえって悪くなる一方であったと書かれています。財産はなくなってしまった、そして病気はますます悪くなってしまった、もう、ね、希望がない、まあ、こういうふうなですね状況に彼女が追い込まれた時に、彼女の心の中に一つの思いがやってきたわけです。あることを思い出したわけです。ある聞いていたことが彼女の心の中によみがえってきたわけです。まあ、実はそのことがこの27節に出てくるんですね。彼女はイエスのことを耳にしたと書かれています。この12年の間の長血を患っていた人の癒しの奇跡というのはですね、マタイによる福音書にも出ているんですね。ルカによる福音書にも出ています。多少この記事の詳しい書き方が違うんですけども、そのストーリーとしてはこのマルコによる福音書の方が一番、まあ、スペースを取って、まあ、書いているわけです。そして彼女が取った信仰の、まあ、3つの大切なこの行為ですね、それをこの一節の中にまとめてマルコは記しました。その一つがイエスのことを耳にしてという言葉なんですね。イエスのことを耳にして、まあ、これはイエス様が近くにおいでになるということを聞いたんですけれども、でもそれはですね、すでにイエス様のことを知っていた彼女がそれを聞いたという意味です。初めて聞いたわけじゃないんですね。イエス様という方のことを彼女は聞いていたでしょう、ね、そしてその方がこのところに来られるんだということをもう一回聞いた。以前は聞いていても関心がなかった、以前は聞いていても求めがなかったわけです。 しかし今回ですね、このイエス様のことを聞いたときに、彼女の中にこのお方はどういう方だったんだろうかということを考え始めました。信仰もですね、この不信仰も聞くところからやってくるんですね。いろんな言葉やこの情報というものが入ってきます、ね、それによって信仰も来ますし不信仰も来るんですよ。有名なこのローマによる福音書、ローマの手紙のですね、10章の17節ですけれども、今日は朝から頭が混乱してますが、ローマ書の10章の17節を開いていただきますか。10章の17節、ご一緒に読んでください。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。逆のことも言います。不信仰は聞くことから始まり、ね、不信仰はですねこの世、人の言葉、そういうところを聞くところからやってくるということです。しかしあなたが神様の言葉に耳を傾ければ信仰はやってきます。だから敵のですね、サタンの一番の働きは、あなたの耳が、心の耳ですよ、あなたの心の耳が御言葉に向かないようにすることなんです。そのためにこの世のいろんなことが入ってくるでしょうし、あなたのこの野心とかですね、あるいはあなたの欲望とかですね、そういうものをサタンはうまく利用するでしょうね。そのために神はあえて困難というものをあなたの前にお許しになるんだと思います。皆さんも振り返って考えていただいたら分かると思うんですね。私もありますから言えるんです、ね、あの困難、この困難があったな。その時は辛いし嫌なものなんですけど、でもその困難によって私は助けられた。あの困難によって私はイエス様を見上げることができた。あの困難を通して深く神様を求めることができた。こういうふうに振り返るときに、この感謝が湧き上がってくるわけです。4世紀にこのアンブロシウスという非常に有名な説教者がいました。彼の説教はものすごく有名ですね。多くの人が集まってきました。そして彼がメッセージをしているその群衆の中に、一人の非常に聡明な青年がおりました。彼はじっとそのメッセージを聞いて、そして耳を傾けているときに、彼の心の中にあることが浮かんできました。それは彼がお母さんから聞いた福音です。彼が小さい頃に信じていたイエス様です。信仰が湧き上がってきました。そして彼は見事に信仰復帰しました。そして世界のキリスト教に最も大きな影響力を与えた人物の一人になりました。彼の名はアウグスティヌスという人物です。彼もまた同じことです。御言葉を聞くことによって信仰が復帰しました。私たちは御言葉を聞いて救われます。そして御言葉を聞いてリバイブされます。御言葉を聞いて私たちの生き方、考え方が変えられていきます。彼女は長い間神様を信じていても神様の力を信じることはできませんでした。しかしイエス様のことを聞いて、そのことをこう噂を聞いている中で、ひょっとしたらという思いがあったかもわからない。でも求めることはしなかった。お金があった。ある人は能力があるでしょう。ある人は立場があるでしょう。ある人はいろんな経験があるでしょう。ある人は別の何かを信じているのかもわかりません。でも聖書はこう言っています。イエス・キリスト以外に救いはない。このお方に力があるということです。ついに聖霊様が助けてくださって、彼女はイエスのことを耳にした。その瞬間に聞いていたことをもう一度聞こうとしたわけです。今日私はこの礼拝の中で、聖霊様がしてくださる一つの大きな御業、それはあなたにすでに語られている神の御言葉を思い起こさせてくださることだと信じています。そしてそれはただ単に思い起こすことではなくって、その言葉を思い起こしたときに、あなたの信仰がその言葉に結びつきます。そしてあなたの命がよみがえってきます。 ヨハネによる福音書を開いていただきたいんですが、ヨハネによる福音書の14章です。14章の26節、ご一緒にどうぞ。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。まあ、何かいつも新しいことを聞きたいし、また何かこうチャレンジを与えるようなことを聞くということは、まあ、益になることですね。でも神様がまず最初になさることは、新しいことを聞く前にあなたがすでに聞いていて埋もれてしまっているものを掘り起こすことです。あなたがかつて聞いて、こういうふうに私は従いたいと決心をしたにもかかわらず、それを成し遂げていないことをもう一度やり直しなさいとおっしゃることです。それは重要なことです。ちょうどそれはこのスポーツだと、この基礎を身につけるようなことだと思います。基礎をしっかりしないで、この上のことをやろうとすれば必ず怪我をします。問題が起こってきます。聖霊様はもし今日あなたの心の中に働きかけられて、あなたが1年前あれば3年前5年前あれば10年前にこういうふうに祈ったでしょう、そしてあなたと私は契約を結んだでしょう、あなたは献身したでしょう、あなたはその御言葉に従うと言ったでしょう、でもいつの間にかいろんなことが起こってあなたの心が動いてしまった。聖霊様はそれを思い起こさせてくださるでしょう。その時に私たちはそこに変える必要があります。言い訳をしてはいけないんです。いや、あれはこういうことでこういうことで、もうそんなことする必要はありません。神様は全部知ってますから。でもあなたが素直にその御言葉に耳を傾けるならば、聖霊様が命をよみがえらせてくださいます。リバイバルが起こるわけですよ。新しいことが生まれてくるわけです。私のこのミニストの中で印象的だった一つのことは、一人の夫人の方がですね、聖霊のバプテスマを受けられたんですが、その姉妹が、その姉妹の異言がその時はですね、ポルトガル語だったんですね。私は分かりませんでしたけども、でもそこにブラジル人の方がいらっしゃって、彼がそれを聞いてですね、大声で泣いてました。まあ、もちろん聖霊様が望まれたから彼は泣いてたんですけど、でもその一つのこのきっかけはですね、この日本人のその夫人がポルトガル語で、ね、しかも異言がポルトガル語だったんですね。私は後で聞きました。何を言っていたのかと聞きました。単純なことだったんですね。私はあなたを愛してる、私のところへ帰ってきなさい、私のところへ帰ってきなさい。彼はイエス様を信じたんですけれども、イエス様からしばらく離れていたんです。そしてその集会に友達によって連れてこられた。その時にそのことが起こったんですよ。私はそれは全ての人に対して神様が成しておられることの一つの小さな例に過ぎないと思います。あなたのために今日も聖霊様を取りなしていらっしゃいます。そして聖霊に導かれた誰かがあなたのために祈っておられます。誰かが祈ってくれていますよ。私はそれを忘れちゃいけないです。そしてあなたも他の多くの人々のために祈るということです。あなたの心の中に名前が浮かんだり顔が浮かんだときに、主よ、どうぞあの人を祝福してください、あの人を守ってあげてください、一言でもいいから祈ることです。聖霊様はそのように取りなしを多くの人々に委ねていらっしゃいます。私はこの夫人の一番悲しかったというか、理解できなかったことは、彼女は現実よりもはるかに何倍も何十倍も自分は一人ぼっちで孤独であるというふうに自分自身に言い聞かせていたことではないかなと思います。孤独という壁を作ってしまっていた。誰も私のことは理解してくれないという壁を作っていた。ではそうじゃなかったんですよ。少なくとも父なる神様は彼女の心をご覧になって、彼女のすぐ近くにイエス様を使わしなさったんですよ。彼女はそのことに気がつき始めました。そしてイエス様のことを耳にして、彼女は心に渇きが与えられた。 そしてその次の言葉があるんですけども、このもう一度マルコによる福音書の5章に戻りたいんですが、28節の言葉です。置物に触ることでもできればきっと治ると考えていたからであろう。彼女は聞いたんですね。そして聞いたことを考え始めたんです。普通に考えたんじゃないんですよ。きっと治ると考えたんです。これは通常はですね、考えられにくいことなんですね。イエス様が生まれつき盲人の方におっしゃいました。あなたは何をしてほしいのか。まあ彼はすぐ答えました。見えるようになりたいんですよと言いました。私たちはそれを読んで、まあ、それはそうだろうなとこう思います。しかし本当はそうじゃないです。もし私たちに、いや私にその問いかけをされたならば、そう答えることができたかなと私は思います。なぜならばですね、彼がそのように答えるためには、通常であれば絶対起こることがない、ね、目が見えないものが見えるようになるなんて考えられない、そんなことは初めから諦めて言わない方がいいと思ってしまいます。そしてイエス様、今生活が大変なんです、生活を助けてくださいというかも分かりません。あるいはこの後やってくる人々がたくさんお布施をしてくれるようにね、寄付してくれるようによろしくお願いしますというかも分かりません。しかし彼は見えるようになることですと言いました。奇跡を信じなければ言えないことを言ったんです。つまりそこに彼の信仰があったんです。だから神様は、イエス様は答えてくださいました。多くの場合、私たちは祈る必要のないことを祈ってしまいます。自分がやればいいことまで祈ってしまいます。そして信仰を持って祈らなければ祈れないことは祈らないんです。それは不可能だと思ってしまうからです。これはもう無理なんだと考えてしまうからです。しかし皆さん、今朝主があなたにこのことを尋ねられたらどう答えるでしょう。あなたは何をしてほしいんですか。あなたは何をしてほしいんですか。ヤイロはこの婦人が癒されるその経緯をもう本当にもうドキドキしながら見ておりました。それは自分の娘の命がもう一刻を争う状況であったからです。早く来てほしいと思ってました。しかし彼の信仰は神様によって支えられてました。私はこのヤイロという人物はすごい人だなと思います。彼がそのような信仰が支えられた根拠はどこにあるんだと考えます。よくわかりませんけれども、しかし彼はこの、街道司ですけれども、その街道に少なくともこのマルコによる福音書を見ると、今まで二度イエス様が来られて奇跡をしていらっしゃいます。汚れた霊を追い出したり、ね、癒しを行うことをなさいました。彼はそれをじっと見てました。今まで信仰というのはやはりそのある段階を通してですね、培われてくるというか養われてくるというか、そういうプロセスがあります。彼はそういうことを見ていて、イエス様に対する信頼信仰というものはかなり成長していた人物だなと思うんですね。だからこの婦人のことがあっても、イエス様の袖を引っ張って、もうイエス様早く来てくださいよ、もう娘がどうなるかわからないですからとは言わなかった。もちろん心の中は穏やかではなかったかもわからない。でもじっと待ってました。じっと待ってました。一方でこの婦人の人はイエス様のことを考えて、そして奇跡を経験したんですけども、彼女はですね、このヤイロとある意味で別の種類のこの信仰の恵みを経験している人です。それはヤイロは神様を信頼するという面において、この信仰が非常に培われた人です。彼女はですね、奇跡を信じるというその何というか、人間の領域を超えた領域に入り込んでいくような信仰を彼女は持ちました。まるでアブラハムのように、あるいはサラのようにですね。その秘訣がこの28節の中にあったわけです。置物に触ることでもできればきっと治ると 考えていた。今日私が皆さんに、ね、差し上げたい一つのチャレンジは、信仰を持って考えましょうということです。あなたの現実だけを考えるんじゃなくて、神様はどういうことをあなたの上にすることができるかということを信仰を持って考えましょうということです。あなたの中にもうこう枠があってですね、これから先はもう無理なんだというこうついたてが立てられている、あるいはドアが閉められているならば、こういう考えはできないと思います。しかしもしあなたがそのドアの戸を開いたらどうなるんでしょう。神にはできるということですよ。神にはできるということです。先日申し上げましたね、人間だけが自分にできないこともできるかのように考える能力があるんですよ。何のためですか。それをしてくださる方を信じることができるためなんです。その能力がなければ、不可能を可能になさる方を信じる信仰を持つことはできないんです。私たちが用いることができるのはそれを用いることなんです。現実は難しくっても、神様にはできるんだということです。アブラハムはこの丸2日悩み通しました。そして3日目の朝分かりました。死人をもよみがえらせることができる方がおられる、その方を信じようと決心しました。そしてイサクを連れてしもべたちを残して言いました。私たちは礼拝をしに行って帰ってくるからと言いました。この息子を犠牲に捧げに行くからと言いませんでした。礼拝に行くと言いました。神様と出会いに行くんだと言いました。奇跡の神様と出会うんだと彼は言ったんです。今日皆さんここに何のためにいるんでしょう。あなたは主を愛する人でしょう。神様はあなたに出会いたいと思ってるでしょう。あなたもですから、この方と出会うことができるはずなんです。あなたが今日この礼拝が終わった時に、主が私に出会ってくださったということを確認することができるとすれば、どういうふうにしてでしょう。その一つは、あなたが難しい、これはダメだろうと思っていたことの中に信仰が来たということですよ。信仰が与えられたということですよ。ですから私たちは考えましょう。信仰を持って考えましょう。そして彼女が考えたときに、神が思いがけないようなアイデアをくださったんですよ。アイデアをくださった。それはイエス様の着物に触りさえすればきっと治るだろうということです。誰もこんなことを考えた人いなかったんです。誰がそのことを教えたんでしょうか。聖霊様が教えてくださったんです。あなたが信仰を持って考えるならば、そんなことって思う知恵を神がくださいます。方法も導いてくださいます。しかももっと厳密に言うならば、マタイとルカが言ってますが、彼女が触るように聖霊によって教えられたのは、単なる着物上着ではなくてですね、ここには上着と書いてるんですけども、その着物の房なんです、ね、当時ですね、その上等の服には四隅に房がついておりまして、それは御言葉を象徴していました。彼女はその房にでも触ればきっと癒されるだろうと考えたんです。もう心の中で何度も何度もこう考えました、ね、この房は御言葉の象徴です。御言葉を表しています。私たちがこの主の前に出ていくときに、ただ単に出ていくわけではありません。神様、あなたは今日私に出会ってくださいます。今日私のこんな必要があります。でもあなたはそれに出会ってくださいます。それを信じて神様の前に出ていくわけです。そしてその通り彼女は実行しました。27節を見ますと、イエスの着物に、厳密に言うと着物の房に触ったんですよ。着物の房に触ったんです。着物の房に触るということは、この腰をかがめて、ね、何か這いつくばるようにしなかったら触れないですよ。しかもイエス様の周りにはもう弟子たちをはじめ人々が取り巻いてるわけです。彼女は病気で体力もあまりなかったでしょう。こんなすごい力がどこから来たのかなと思いますけども、彼女はですね、必死になって、ね、人々をかき分けて、もうこの埃っぽいその道の中でですね、彼女は埃をかぶって、ね、ひょっとしたらこういう、今であれば記事が載るかも分かりません、一人の病弱の女性、群衆に踏まれて死んだとかですね、載るかも分かりませんね。そういう危険性もあるわけですよ。でも彼女は触ることができました。 それは信仰が来たからです。あなたの中に信仰が来るときに、これは無理だろう、これはこういうことはもうとても考えられないだろう、それをも神はなさせてくださいます。その力をくださいます。私は以前ですね、一度だけ山口県の萩に行ったことがあります。私はあまりこう土地のこう地域性とかあまり考えないものですから、ある方がですね、こうおっしゃったんですね。九州に行かれたら帰りに萩に寄ってくれませんかと言いました。行ったことないところだから行こうと思いました。いいですよって言いました。遠いんですね。知らなかったの。ね、新幹線降りてからですね、まあ、向かいに来てはったんですけども、車でね、多分50分か1時間ぐらい走ったかなと思いますよ。ずっと田舎道走ってきました。そしてそのお家に何人かの人たちが待ってくださっていました。普通のお家でした。そこで集会をしたんです。まあ、来る途中だと思ったんです。こんな遠いところだったのかと思いました。でもその場所には、クリスチャンたちの確か殉教の日とかなんかあるんですね、そういうものをね。そこは山口県というのはリバイバルが起こったところですから、ザビエルが来た時もそこを通ってですね、当時で1000人ぐらいの人が救われたんだそうですね。でその救われた中の一人がロレンソという、まあ、後のですね盲目の琵琶法師です。で彼はザビエルとついてずっと関西までやってきますね。そして彼が高山飛騨の神のアレンジした僧侶との宗教論争をしまして勝つわけですね。まあ、勝つと勝敗を決めるのは飛騨の神ですが、その結果百何十人ですかね、一緒に洗礼を受けるんですが、その中に飛騨の神の息子の右近がいるわけですね。こうずっとこう信仰の経緯っていうのをこう手繰っていくとですね、どんな場合でもそうですけども、そこに信仰の種がまかれた、そしてその種を受け取った人がいる、そしてそれを行動した人がいるわけです。私はその長い道のりをこう車に乗せてもらいながらですね、考えました。神様、あなたはこのことを通して私に何を教えようとしてるんでしょうかと。そしてその地に行った時に、今言ったようなですね、このクリスチャンたち、かつてのこの殉教していた人々、この迫害の中で信仰を守っていた人々のことを教えられました。少人数の集会でしたが、聖霊様が力強く臨まれました。そしてもう 4,5 人だったと思いますが、一同が聖霊に満たされて割れるような笑い声でその家の中が満ちあふれました。私は少しドアは閉めたい気分でしたけども、もう本当に喜びがあふれてですね、まるで数百人がいるようなですね、もうそういう集会になりました。もう帰り道は私の心の中は喜びでいっぱいでした。そして私は主の前に悔い改めました。神様、これから私はもう二度とですね、状況とかその見た感じとかそういうことによっていいとか悪いとか恵まれるとか恵まれないとか、それを犠牲を払う値打ちがあるとかないとか、そういう判断はしませんと約束しました。どんなところでもあなたが導かれたら行きますからと約束しました。そしてそのように従っていくときに、神様は偉大な奇跡をなさる方であるということを何度も何度も経験してきました。私たちの問題は何なんでしょう。あまりにも利口になりすぎて、あまりにも計算しすぎて、あまりにも私たちが周りの状況の情報を得すぎて、それによって神様の御声ではなくってあなたの判断で決めてしまうことじゃないでしょうか。いつでもこの問いかけをしていただきたいんです。何かチャレンジを受けたときに、あるいは何かの導きが来たときに、あなたの判断ではなくって主に聞くということです。主があなたにそうおっしゃったんですか。主が私にそのように導かれたんだろうか。そのことを忘れてしまうと私たちは勘違いをしてしまいますよ。彼女は考えました。そして不可能という枠が外れました。あの着物に触れば、イエス様の着物の房に触ればきっと癒されるんだ。その信仰が来ました。皆さん、信仰が来るとどうなるんでしょう。もういても立ってもおれなくなるんです。早くイエス様来ないかなってね。もう 今まで弱り果てて、うつむき加減でですね、暗い表情で心の中も穏やかでなかったその婦人が何か生き生きとしてワクワクして、もうイエス様が来られるのを待っていたんじゃないかと思います。いきなり家に出てきて、近所の人たちが彼女を見てびっくりしたかも分かりません。あの人何してんだろうかって、そんなところでね、いつもは顔を合わせても顔を伏せてすぐに家の中に入るのに、どうしたんだろうかって。イエス様が来ると彼女は群衆の中に飛び込んでいって、そして着物に触ったんです。これが三つ目のことです。あなたが聞いていた御言葉を本当に聞いていただきたいんです。そして聞いた御言葉を考えていただきたいんです。その時に悪魔は言うでしょう、この御言葉はお前には関係がないんだって。これは欺きの言葉です。聖霊はそうではない、おっしゃることは、この言葉こそあなたの人生を変えることができる、あなたの人生を変えることができるって。神には不可能はないんだって。アーメン、感謝します。ペンサコーラのリバイバルを導いた人はスティーブ・ヒルという人ですが、なんとくしくも来週父の日ですけども、1995年の父の日に始まりました、そのリバイバルが。彼はどうしてそういうふうに用いられるようになったんでしょう。彼の元は、彼は奥さんも一緒にヒッピーでした。そして麻薬中毒者でした。そこから救われました。彼は自分の人生をですね、神様に捧げて、そして海外での奉仕もしました。彼は聖霊に満たされたいと思って英国に行きました。そしてある先生に祈っていただきました。もうその時彼は聖霊に満たされました。その時から彼の方針が変わったんですね。そしてこの父の日のこのメッセージを通して、聖霊の日がこのペンサコーラに臨んだわけですよ。しかし大事なことは、何が起こったかということじゃなくて、どんな場合でもそうです、そこに神様の御言葉に従順な人がいたということなんですよ。人の意見ではなくって、人のこの世の中の計算でもなくって、人間が考えてできるかできないかではなくって、御言葉を聞いてそれに従順に従った人がいたということです。その一人の人の信仰が世界をさえ変えていくわけです。でも、まあ、彼の証を読みますとですね、面白いですね。この従順というものを訓練されるというのは、すごいことなんだろうなと思いますね。彼がまだ、そういうふうに伝道者として用いられる前に、献身をして、ある田舎の小さなですね、教会で奉仕をしていたそうです。生活も大変で、車もなかった。でも一生懸命ね、主に奉仕をして祈って、やっとこの、まあ、中古車でしょうかね、車が与えられたそうですね。そして彼があるこの礼拝の後で祈っている時にですね、赤ちゃんを抱かれた婦人の方がそこにいて、あなたは何を祈ってほしいんですかって言ったら、彼女が言ったそうです。私はこの赤ちゃんを連れて礼拝に行きたいんだけども、車がないんです。私は家族も一緒に来たいんだけども、車がないんです。車が与えられるように祈ってくださいと言いました。で、彼は思いました。大丈夫、私たちだって貧しかったけれども、車が与えられたんだからと思って祈ったそうです。主よ、どうぞ彼女に車を与えてください。すると聖霊様がおっしゃいました。あなたの車をあげなさい。えっと思ったそうです。そして思わず心の中で、主よ、妻と相談してからと言ったそうです。そしてその祈りの時が終わって、奥さんのところに行って言ったそうです。さっきこういうことがあったんだけど、聖霊様が私たちの車をあげようとおっしゃったんだけど、どうしようか。彼は心の中で、奥さんはきっと大変だから、そんな別の人の車を与えられて祈りなさいよと言うと思ってたら、奥さんがですね、うん、そうしたらいいんじゃないですかと言ったんだそうです。多くの場合、いろんな例を聞きますと、男性よりも女性の方が信仰がありそうですね。信仰の言葉が来た。そして彼はそのようにしたんですね。そしてそれから二十数年経って、あの大リバイバルの最中に、なんとその人が来られたそうですよ。彼は覚えてないです、そんなことはね。彼女がメモを渡したんだそうです。そのメモに書いてあった。もうあなたはもう覚えておられないかもわかんない、でも二十数年前にこのように祈っていただいて、あなた方の車を私はいただいた。そしてその後、その車で私は家族を全部連れて教会に行けるようになった。 そしてみんな救われました。みんな救われました。そして救われただけじゃなくて、今ですね、神様に使えるものになりました。さあ、私たちの小さな信仰の従順というものが奇跡を生み出していくんですよ。奇跡を生み出していくんですよ。私は今日主に示されているんですね。それは今日ここに来られた人みんなが主に触れて帰るようにということです。イエス様に出会って帰ってほしいということです。昨日私はハーセンスの本を読んでまして、そしてその教会論の中にこう書いてました。教会にとって大事なこと、それは教会に来た人々が主イエス様を感じることだと書いてました。主イエス様がおられるということを感じることだって。そこに何か神様の力を感じることなんだ。今日どうでしょうか。主はもう語っていらっしゃると思います。神様はもう何度も何度もあなたの心に語られたはずです。いつまで心を閉ざしているんでしょうか。いつまで半分しか従わないんでしょうか。いつまで決心を鈍らせるんでしょうか。今日は救いの日です。恵みの時です。私たちは聞いて、神様は奇跡をなさる、偉大なことをなさるということを信じます。そして主に触れます。アーメン。まあ立ち上がりましょう。アーメン。感謝します。先週マレーシアから来られた先生のお話を聞きました。その先生の教会に今リバイバルが起こっているそうです。人々がもう朝の5時過ぎから来て、ずっと祈り会が続いているんだそうです。数年前までその教会は人々が去っていく教会だったそうです。危機感を感じた人々は祈り会を始めました。その時にみんなに契約をしたそうです。これから何日間かもうとにかく集まって祈ろうという決心ができる人、名前を出してほしいということで120名が登録されたそうです。しかし実際に祈り会が始まると120名どころか200人300人500人と人々が増えていったそうです。そして朝早く仕事に行く前の人が集まってきて祈って仕事に行きます。その後学校に子供を送り出したお母さんたちが集まってきます。また小さい子供さんを連れたお母さんたちが集まってきます。また夕方には若者たちもやってきます。夜にはまた人々がやってきます。このようにして祈り会が続いてるんだそうです。私は後でお聞きしました。一体どういうプログラムがあるんですか、何を祈ってるんですかと聞きました。彼は私に言いました。特別なプログラムなんかないんですよと言いました。賛美はあります。時には説教者が説教を語ろうとするんだけども、あまりにも祈りが激しいので語れなくなるんだと言いました。一体どのように祈ってるんですかと言いました。彼は私を見つめてたった一言こう言いました。異言で祈ってると言いました。もう普通の異言じゃないんだと言いました。異言があふれてあふれてもう止められなくなるぐらい祈ってるんだと言いました。もう自分でコントロールできないくらい異言があふれてくるんだと言いました。私はその時にそうだろうなと思いました。私たちは井戸を持っています。命の井戸を持っています。でもその命の井戸は泉なんです。誰が泉を止めることができるでしょうか。あふれてくるんです。そしてその泉があふれていく時にそこに奇跡が起こるのは当然のことです。癒しは当たり前のように起こります。悪霊から解放されます。心の傷が癒されていきます。人生が変革されていきます。あなたがもし御言葉を聞いても聞いてよかったで終わったならば、あなたの人生は何も変わりません。聖霊様はあなたの考え方を変えようとしています。あなたの生き方を変えようとしています。その壁は何なんでしょう。あなたがもう諦めていた、これは無理だろう、これは難しいだろうと思い込んでいるその枠、考え方の枠を取っ払うことです。この婦人のようにあの置物にでも触ればきっと治ると考えるんです。必 神様の偉大な力の領域に入っていくんです。今日皆さん一緒に歩んでいきましょう。私は特別に信仰があるとは本当に思いません。時々思うんです、私がもっと熱心にもっと献身的にもう命を懸けたらリバイバル起こるかもしれんなと思うことがあります。傲慢ですけども、そうやらないわけじゃありません。そうできるような器でないことを知っているというだけのことです。でも自分の与えられている恵みと信仰によっていつもベストを尽くして主に従いたいと思っています。今日私たちはそれぞれのベストのあり方があると思うんです。一緒に心を合わせましょう。一緒に主の前に出ましょう。主の霊が豊かにこのところに臨んでいることを感謝しましょう。おー主よ、感謝します。ハレルヤ、ハレルヤ。何かを主は今日なさるんですよ。主の奇跡が今日起こるんですよ。あなたのギブアップしているその枠を捨てましょう。そしてもう一度大胆に信じましょう。アーメン、アーメン。今威厳で祈ってかって結構です。主の前に出ていきましょう。溢れる命がもう川のように溢れるように主の前に出ていきましょう。おーハレルヤ。オーラがサンバラララシャラララサンバラララシリビハンバラララスローリア。オーラがサンバラララシンダラララスキリビハンバラララサーラバラララスローリア。オーラがサンバラララシンディリハンダーララスローリア。オーラハンディリカンパラララシリハンポローリア。オーラがハンギリハンティリカンポーラバハンティリ。オラハンバラがシンカラスンドロボホリビヒリ。オラハンディリサンパロリカンスローリ。イリハンバラララサラララハンギリハンプロリハンプロビア。オラハンディリスリビアンプロコロハンティ。オリハンプロコントゥリサラバリハラ。オーラハンディガララスカラポンポラハンティリシリハンポラハリ。オーラハンガラシカンプロラハントゥリビトゥハンティリスンプロポリカンタラス。オラハンボリアンバラカシリアンドラアンプロイビリンタラガシ。オラハンプロイカンプロリハンティリスンオンプロオンティリサラバ。オーハンディリオハラカシリンボローランティリサラバ。オローラバラシリハンブローリアンバーリカスリディアンダラシリボロゴボリアバリス。ローハレルヤリハンティリボンボローランティリスリア。オーレガハンティリムシロバハンカララシリハンドラ。オラバンダララスリハンドリア。主に触れよう、主の御言葉に触れようと。ランカリガンテリブシュロバンダラ。奇跡は起こる。主の御言葉に触れよう。オラハンキリサンパララサラヒンパラリ。オラハンダララスリビハンパララスカララシャンダララスリ。オラバハンプルビンバララスリアンダララス。オラハンカラララシリビアンバララスラララシリアンバララスロリ。オリハンバララスラリアンダララスリリアンダララス。ハレルヤ、リバハンバリア、グロリア。オラバハンガララ、シリハンバラララ、スキリハンバラThank you. カラララサンバララサラララスロリア。
を一つに動かすでしょう。
主の日を受け取りなさい。
陸が動いています。
大いなる目覚め、
言葉によって動いています。おーすよ、
大いなる目覚めの光、散り広がるリバイバルが、
私の勇者よ、十字架で打ち砕かれた。ですから疑うな、主に信頼しなさい。おハレルヤ、主の御霊が島へを持ち運ばれます。島へを持ち運ばれます。アーメン、アーメン。主の霊が引いてくださいます。アーメン。多くの若者が救われてきます。
大いなる目覚めの、
ハレルヤ、天が開かれています。リバイバルが始まっていますから、
リバイバルが
触れてください。おーすみ
ょう、ものはつゆくわ
あめんしも、皆によって信じします。あなたが油注いでくる、恐れないで前進しなさい。今弱っている肉体が強められて、主よ、敵はあなたの足を引っ張ろうとした。しかし彼は失敗しました。あなたは主の知恵と力によってその穴から抜け出てきました。そして今あなたは信仰に立ってもう再び前進します。あなたの口から賛美が絶えることはもうありません。あなたはダビデのように復活します。大いなることが起こったと主を認めます。ハレルヤ、私が選んだあなたはリーダーです。私が選んだ器です。アーメン。信仰に立って歩みなさい。主の霊が深く望むように。アーメン。
主が再び来る
一歩踏み出しなさい。信仰の一歩を踏み出しなさい。私はあなたを導いています。アーメン。ハレルヤ、ハレルヤ。おお、主よ、感謝します。イエス様の皆によって、アーメン。イエス様、もう迷うなと主はおっしゃいます。あなたは純粋な人です。ですから敵はあなたを欺こうとします。しかし主はあなたの助けとなってあなたを導いてくださいます。おお、主の御霊があなたを導いてくださいます。アーメン。感謝します。主の御名によって祝福します。主の霊が溢れてください。おー主よ、そうです。 です。リバイバルがやってきている。そうです。もう一度あなたが主の舞台に立って、主に従って、主に活躍をさせていただく時がやってきています。おーハレルヤ、感謝します。主の霊に満たされよう。そして主の霊に満たされたアーメン。私の力を表す印です。僕らが賛美を表す。ですから敵はあなたを狙って、あなたを敵が持ちようとします。しかしあなたはイエス様によって勝利者です。彼らに騙されることはありません。あなたは主に従って勝利を取って前進します。私の選んだ私の息子よ、おーハレルヤ、私はあなたを選び、そして私の証人として立てています。主の霊が豊かに臨んでください。みんなによって祝福します。アーメン。皆さん立ち上がりましょう。立ち上がって、今皆さん全員前の方に置いてください。今日は前で祝福します。皆さんどうぞ前の方に来てください。もう一度この賛美をしましょう。
御霊の注ぎ、
世界の
私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊の親しき御交わりが、私たち一同と共に、この新しい主一人一人の上に、あなたの奇跡と印と不思議が豊かに豊かになされますように。アーメン。アーメン。